おはようございます。牧内直也です。この番組はゴルフ愛好家の皆さんのゴルフの上達を目指して、プロゴルファーの杉本英生さんにお話を伺う番組です。杉本プロ、おはようございます。
はい、おはようございます。
今週もよろしくお願いいたします。今週もですね、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていただこうということで、
これは面白いんですよ。
はい、いろんな質問が来ております。どうもありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしく。さあ、それではこちらご紹介してまいりましょう。本当たくさんいただいておりますので ね、はい、高岡市にお住まいのお名前はひろしさん、47歳男性の方です。ありがとうございます。はい、質問、グリップの太さで弾道は変わりますか？太め細めのメリットデメリット、特徴などを教えてください。
うん、
グリップ
なかなかね、面白いとこついてきたね。
そうですね、
これはね、
はい、
これね、実はね、プロゴルファーは全員気にするんです、
はい、あ、グリップ
太め、細め、
こうプロはなんかミリ単位でも気になるっていうね、はい、話を聞きますけど、
ミリ単位でも本当に、あの 0.1 ミリ、はい、2ミリ太さでも気になるぐらいのグリップは気にします。
はい、
でこれね、簡単に言うと、じゃあ太めと細めとどういいかっていう、でこれ実はね、両方とも同じことはできないんですよ。
両方とも同じことはできない。
できないっていうのはね、どういうことかっていうと、あの太めってのはね、太いものを持つと、どっちかというと、少し強くは握れるけども、手首がこう自由が損なわれるんですよ。何かというと、あのほら、太い棒を持って、向こうへ放ろうと、例えば借り物で見たらポンと放ろうと思うと、指が引かないんですよ。
そうですね、
ところが鉛筆なんかも細いもん持つと、こう手首がビーンと 手の方の指の先で放れるでしょ。そういうふうに指の先で使えるものっていうのは、それだけスピードが出るから、距離が出るんですよ。ところが今度は指の先ばっかだとデリケートで、例えば小さいアプローチをちょんと打つときに加減ができないってことができる、強くなっちゃって、そうすると今度は手のひらにかかるような太めのものを持つと、だから簡単に言うと、ドライバーの時に太めになると方向はいいかもしれないけど距離が落ちる、ところが今度は、アプローチの周り、グリーンの周りのもので、今度はスピード細めのを持つと、そうすると今度はバチッとスピードが出ちゃって距離感が合わない、だから単純に言うと、ドライバーのような距離を出すものには少し細めのもので指を使えて振れる、クラブが振れれば振れるほどいいわけですよ。ところが、あの距離を合わせなきゃなんない、あるいは方向性もちゃんとやらなきゃなんないグリーンの周りに来たら、太めの持ってるほど手首があんまりこう無駄な動きしないから、正確にこうボールを打てる距離感も合いやすいってことになるわけですよね。だからそれで全てのことわけじゃないんですよ。ところがもっと力のある人、例えばもう握力がね、もう70も80もなるような人が、細いものを追って飛ぶからって、まあどつこんだね、それ触れすぎて引っかかるんですよ。触れすぎという状態でスピードが出すぎるんですよ。でそういう人には、じゃあっていうんで抑えるために太めのグリップをつけたりするわけですよ。
パワーのある人は、じゃあもう、あのドライバーでも少し
もう太めを持ったってね、それだけのスピードを持ってますから、むしろ曲がらないからいいと思うぐらいなんですよ。ところがあの、例えば女性だとか、あるいはあの年配の方でもう力、指の力がなくなった方に太めの持つと、これはもう飛ばないんですよ。で振り切れないと、一番の問題は振り切れないっていう状態が、振り遅れっていう状態ですね。と右へ右へ右へ飛んでます、太いグリップを持てば。
じゃあスライス悩んでる人はちょっと細く
グリップしてみるっていう、それだけでも多少治ります。例えばだから、マキさんなんかはどっちかちょっと細めのグリップを持ってパンと打てば、でも早く帰ってくからスライスがしにくいってことになるので、ところがグリーンの周りでそのまま細いのを使ってると、手首がたくさん使えるようになっちゃって距離が合わない、あの例えばもう引っ掛けて打つとか、そういうことになっちゃうからね、その辺は気をつけなきゃいけない。このグリップっていうのは、そういう点ではもういろいろ多様性があるから、本当はその人に合うグリップっていうのが一番いいんだけど、その辺を上手に探して、だからちょっと引っかかるなと思う人は、ドライバーでもね、力のあるような人はちょっと太めの持ったり、あるいは距離を欲しいな、もうちょっと 右へちょっと押し出すな、あるいは距離を振り切れないなと思ったら細めの方のグリップをつけてドライバーを振ってみたり、アプローチがどうしてもうまく時々トップしたりダフったりするような人はちょっと細太めの持つ、
はい、
っていうこともあるわけ。だからこれはパットにもつながってるわけ、
はい、
だから今あのパターで苦労してる人たちは太めのグリップを使ってるじゃないですか、はい、太いの、はい、
私もパターのグリップちょっと太いですよ。
どうした、はい、それは手首を使いなくなるわけ。手の方をいわゆる指の感触を少なくして、はい、腕の動きだけでボールを運ぼうとする、
はい、いわゆるグニャグニャしない
しなくなっちゃう、
はい、
状態になります。ところが細いものを持つと非常に難しいですよね、うん、それだけこう指をきっちりコントロールしないとできないという、うん、そういうことがあって、はい、そのグリップの太さ細さっていうのは結構ね多様性があるんで面白いんですよ、
はい、
とってもいい質問でしたね、
はい、広瀬さんもいろいろ試して
と思いますね。
またプレースタイルでね、もう答えも出てるかもしれませんけれども ね、
そうですね、
はいはい、こちらは黒部市の自称飛ばし屋さんラジオネームじゃあこの方はちょっとグリップ太めにしても、いいかもしれないですね、
うん、
はい、でも質問はそうではなくて、うん、44歳男性の方です。ありがとうございます。フェアウェイのバンカーがうまく打てません、ダフルかトップするかどちらかです。クレハの13番ロングのセカンド地点右サイドにドライバーがスライスしてよく入ります。グリーン近くまで持っていきたいので3番ウッド4番ウッドを使います、うん、あわよくばウッドで2オンしたいのでアドバイスよろしくお願いします。
2オンしたいの、ね、したいの、
はい、まあ、セカンド地点のバンカーですね。
そうか、
はい、距離が欲しいバンカーショット、
バンカーから、まあ、これはね、
はい、
実際の、まあ、フェアウェイっていうのはほんのわずかにボールが浮いてるわけですよ、
はい、
芝のおかげでね、
うんうん、
とあのバンカーってのは今度は逆に、はい、ほんのちょっと沈んでるんですよ、
はい、
もう泥の硬い場面よりも砂の方が沈んでるわけですよ、うん、1ミリぐらいはね、うん、そうするとどうしてもねボールの当てていくのが本当にミリ単位で難しいわけですよ、
はい、
ボールを捉えるのがね、
はい、
でこれ練習でまあプロは一生懸命やるんだけど、
うん、
一つはね右へ、ね、バックスイングしてから左の移動が少ないうちに打っちゃうとダフるんです。
バックスイングして左の移動が少ないうちに打っちゃう、
左へ、ね、体がいい、はい、しっかり
体重移動してない、
体重移動してないで、はい、ボールだけ打とうとすると、うんうん、いわゆる手前からダフって入ります、
はいはい、
で今度はそれを嫌がるとどうなるかというと今度は上体が浮き上がるんですよ、
うんうん、
特に左肩が早くダフっちゃえたと思って浮き上がると今度は頭を捉えてガーットップになるわけです、
そうですね、うん、それは何ともなりますね。
そうなんです、
はい、
でじゃあ体重移動は両方とも実は浮き上がるのも後ろに残るのも全部体重移動はできてないんです、うん、体重移動ができてる、体重が動けば左肩ってはそんなに早く浮き上がらないんですよ、
はい、
ところが手前で浮き上がるからボールまでいかないうちにボール手前を、はい、上を叩いちゃうんですね、はい、だ体重移動なんですよ。でそれをねちょっと直したいにはもう一つはねゴルフのスイングの中で大事なことを一つあるんだけど、必ずのビハインドボールっていうボールよりも右側に後ろにいなさいって、頭はは
いはい
ですよね、
はい、はい、
そうでしょう、うん、ボールより、まあ、例えば 右打ちの人だったらボールよりも右側に必ず頭がいなさいと、はい、
極端なイメージで言うとね、ボールの前に頭があったら打てない
ですもんね、打てないで打ちにくいでしょ、はい、おかしいでしょ、はい、とビハインドボールいわゆるボールよりもボール一つ分ぐらい後ろにいなきゃいけん、
はい、
人によっては2つぐらいでいいんです。それ2つあってもそれをこう後ろ上げてから前へその打っていくときにグッと動いていけばいいんですけど、左へね、
はいはい、
ところが左移動 しないで先に手で打っちゃうと、うん、ダフリートップが出やすいんですよ、
はい、
だからそういう方はいっぺん試していいから悪い方の、うん、あんまり良くないんだけどボールの真上に頭を行ってみてください。
ほうほう、はいはい、
ボールの真上、
うん、正面見るような感じ、
あ、真上に、
はい、
でボールは追い越しちゃいけませんけど、はい、真上にいて、それで振ってみてください、
うん、
そうすると最低点、結局最低点がボールの真下へ来ればボールは当たるんですよ、
はい、
スイングの最低点っていうね、
はい、
ご自分が持ってる最低点が必ずあるんです、うん、どなたにも、うんうんうん、けど最低点がまだ右にあるからダフるんです、
はいはい、
で頭がちょっと左に、例えばボール一つ、ボール一つ半分左に移っただけで最低点がボールの真下へ来るようになればいいんです、
うんうんうん、
でボールの真下に 最低点が来れば必ず当たるんですよ、皆さんが。
はいはいはいはい、はい、
黙ってても当たるんですよ、
はいはい、それを掴まなきゃいけないですね。
それをだから自分でそこの場所をきちんと掴んでないと、うん、どこに最低点があるか分かんないから、はい、頭だけ残してると最低点が後ろで打ちにくくなるわけです、
うん
うん、ですね。うんうんうん、だ最低点がどこだっていうことをね、何遍も何遍も自分で素振りして、
はい、
そして移動したらどこへ移って、うん、動かないんだらどこにあるかっていうことをよく自分でね、スイングを何遍も芝の上、土の上でね、うん、特に土の上でやると分かるんです。芝の上ってのはちょっと余裕があるから、だから、はい、土の上でやると必ず分かります。
うん、
はい、結局そのクラブが入ったところが最低点ですから。だからそこを自分で十分頭の中に熟知してつく、
はい、
覚えておいて、うん、それで頭の位置がどこなのかっていうのを作るといいんですよね。
はあ、
そうすると当たるようになるんです、
はい、
ええ
、じゃそれはやっぱりかなり何度かやらないとダメですね。
フェアウェイウッドになると特に皆さん右にいなきゃいけないと思ってるんですよ、うん、アイアンはなんか真上でも打てるような気がするじゃないですか、はいはい、だから9番なんかだと打てると思いますよ、
うん、
だいたいそんなに右に映ってないから。ところがフェアウェイと、はい、ちょっとボールは右から見てなきゃいけないって思ってるから、うん、余計その最低点が手前になっちゃうんですね。
はい、
うん、ね、そういうことです。
距離が欲しいわけですから、どうしてもウッドを持つわけですからね。
あるね、
はい、まあ、勝負ですよね。
そのところをちょっとね、はい、自分でね素振りして、どこに最低点が自分の最低点あるんだろうって探してみて、
はい、
そしてそれを掴んだら頭の位置を自分でどこがいいかっていうのを決めてもらいたいんです。
はい、自称飛ばし屋さんね、通音したらまた報告よろしくお願いいたします。はい、お待ちしております。
はい、
今日は2つ質問に答えていただきました。ありがとうございました。
はい、どうも。
いやでもバンカーからね距離があって通音ってこう考える力があるだけ、うん、なんか羨ましいなと、ちょっとね、
そう
思いますけれどもね。
そうですよ、
はい、私はもう出すだけでなとか、ね、思ってしまいますんでね。はい、番組では皆さんからのゴルフに関する質問や相談をお待ちしております。 FM 富山ホームページに杉本衛星のゴルフクリニック番組ページがありますので、そちらからメッセージをお送りください。質問相談の内容は技術、ルール、マナー、その他何でも OK です。それでは杉本プロ、来週もよろしくお願いいたします。杉本衛星のゴルフクリニック、ご案内は牧内直也でした。